ありましたように、本日朝日牧師が説教する予定でおりましたけれども、インフルエンザに罹患してしまいましたので、私が朝日牧師の説教を代読する形で説教を読ませていただきます。今日指揮者に読んでいただいた聖書の箇所は、第12章以来続いてきた一つのテーマの区切りと言えるところです。2019年の最初の主日礼拝から今日まで5回にわたって中心的な話題であったのは、パリサイ派の人々との対立、主イエスに対するこの人々の徐々に高まっていく不信感は、どのようにしてイエスを殺そうかというところまで行き着いてしまいました。そのようにしてあらわになった人間の敵意が主イエスの殺害へと至る。それゆえここには十字架へのはっきりとした入り口があると言ってもいいかもしれません。主イエスのことを全く理解せず、主イエスを十字架へと追いやっていく愚かなパリサイ派の人々です。聖書の世界から数百年後、キリスト教を国教としたある国の王様は、自分の家庭教師から主イエスを殺そうと企むパリサイ派の話を聞いて激高し、剣を抜いて、ここにいたら切って捨ててやるのにと息巻いたと言いますが、それは私たちにもよくわかる気持ちです。例えば教会学校に通う幼い子供ですら、パリサイ派の人々の言葉と行動にしばしば義憤を覚えるのです。そのような愚かなパリサイ派の姿が、ここまでの箇所において主イエスによって赤裸々にされ、完全に罪と定められたのです。けれども私がこの数回の説教において大事にしたいと思っていたことは、このパリサイ派の人々と主イエスのやり取りを第三者的に観察しないということ、あるいは自分は主イエスの側に立って義憤に駆られるというような読み方はしないということでした。むしろこのパリサイ派の人々の罪の中に自分自身の姿を見ざるを得ないということでした。今日の聖書箇所における何人かの律法学者とパリサイ派の人々、彼らが主イエスに問うた、先生、印を見せてくださいという言葉もまさに同じだと思うのです。主イエスを信じる切ることができるようになる印が欲しい。律法学者たち、パリサイ派の人々の言葉の中には、主イエスを罠に陥れてやろうという思いが大きかったと思います。けれども人間の思いというのは白か黒かで割り切れることばかりではないと思います。主イエスを断罪した人々の心の中にも、その燃える殺意の奥にも、どこかで待っていたと思うのです。十字架におかかりになる主イエスに向かって、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろうというあざけりの言葉の中にも、なお天が開け、神が主イエスをお救いに来ることを期待する心がどこかにあると思うんです。それはまた逆に言えば、主イエスを信じる私たちの心の中にも、自分の人生の中に主イエスを信じきることができるようになる何か特別な印が天から降ってきはしないかという期待、そこにはどこか信じきることのできない心と無縁ではない自分の心というものがあると思うのです。谷川俊太郎の詩、灰についての試験という詩の中に、どんなに白い白も本当の白であった試しはない、一点の陰りもない白の中に目に見えぬ微小な黒が隠れていて、それは常に白の構造そのものである。 白は黒を敵視せぬどころか、むしろ白は白ゆえに黒を生み、黒を育むと理解され、存在のその瞬間から白はすでに黒へと行き始めているのだという印象深い言葉があるのです。私たちの心もまたそういうものだと思います。黒か白かには分けられず、そこには無限のグラデーションがあるのではないでしょうか。けれどもはっきり申し上げますが、主イエスはそれが人間というものだ、黒でも白でもなく灰色でいいんだとおっしゃったのではない。それが人間らしいことだ、黒と白との葛藤の中で少しでも白に近づけるように、その手助けをするために私は来たのだというのではないのです。灰色のグラデーションであるその人間を主イエスは直前の箇所での裁きの言葉に引き続いて、今日の箇所でも横島根、ね、神に背いた時代のものとお裁きになるからです。多くの人が指摘するのは主イエスのお叱りの言葉である、横島根、ね、神に背いたという言葉のうちの神に背いたという言葉は印を欲しがるということと関係のある罪だということです。ここで言われる背きという言葉で表される罪とは、不義ということ、寛因という言葉と同じ意味の言葉だということです。主なる神への背きの罪というのは、夫婦の間での寛因の罪に例えられることは旧約聖書の預言者たちがしばしば語ったことです。例えばホセア書2章4節では、告発せよ、お前たちの母を告発せよ、彼女はもはや私の妻ではなく、私は彼女の夫ではない、彼女の顔から淫行を、乳房の間から姦淫を取り除かせよと、イスラエルの民族を神の妻と例え、彼らが誠の神を捨て他の者に頼ったことを姦淫の罪であると告発する言葉があります。主イエスもまたここでそのような旧約聖書の伝統の中にある言葉を使い、人間の罪を指摘されるのです。印を見せてくださいという言葉の中に、主イエスは背きの罪、姦淫の罪をご覧になるのです。私たちは印を欲しがる心から完全に自由ではないと思います。例えば信仰者であっても、信仰者であればこそ自分の祈りが聞かれるか聞かれないか、そこに印を見ようとすることがあると思います。神様、この祈りを聞いてくださったら私はあなたを信じようと思いますと心の中で思ったり、祈りが聞かれた聞かれなかったということで信仰が強くされたり動揺したり、そういうことはあると思います。そこで経験されることは、奇跡を経験したという大げさなことではなくて、本当に小さなことかもしれません。それは決して捨てなければならないものではないと思います。しかし印が与えられるということが自分が信仰を持つか否かの決定的な判断材料となってしまっているとしたら、それは横島で神に背いた時代と主に叱られるほかないことです。なぜならば、私たちが印を重んじるとき、私たちは評論家になってしまっているからです。印を重んじるとは、その神を信じるか否かは、どんな印を見せてくれるかによると思っているからです。 それは神が裁き手であるにもかかわらず人間が裁き手になってしまうからです。まるでオーディション番組の審査員のように、まことの神ならばまことの神らしく振る舞ってみたらどうだということになってしまうからです。しかもこれはきっと私たち伝道地で信仰を持った者たちが陥りやすい誘惑であると思います。きっといくつもの宗教信仰を目の前で比べてどれが一番優れているかと判断した上で洗礼を受けるということはないでしょうか。やはり自分が判断し自分が選んだ神であり信仰だという思いがあるのです。そしてきっと確かに外側の現象だけ見れば実際にそうなのです。私が教会の門をくぐり私が礼拝に通い続けることを選択し私が洗礼を受けることを決断したのです。しかもその選択と決断はいつまでも白と黒の間の無限のグラデーションの中にある選択である決断です。だからこそさらなる印が欲しくなります。祈りが聞かれることに一喜一憂し教会でうまくいっているかどうかに一喜一憂し教会から離れることも自分の自由であるとどこかで保険をかけている。どこまでも自己中心であり続ける態度ではないでしょうけれども、それは横島で神に背いた態度であると主イエスに断罪されている態度ではないでしょうか。印を求めるのは会員の罪だと申しました。それはやはり夫婦の関係において見るとよくわかることであると思います。会員ということで大それたことを考える必要もないかもしれません。三条の説教において他人のパートナーを物欲しそうに見る者はすでに会員の罪を犯しているのだと主イエスはお語りになりました。ここでも同じことです。印を欲しがるとき人はすでに会員の罪を犯しているのと等しいのです。それはつまり自分の愛すべきパートナーに向かってあなたの愛の証拠を見せろと迫ることだからです。あなたが私を愛しているならこれをしてみろ、あれをしてみろ、そうでないとあなたの愛を疑う。そう語る者は相手を愛しながらそういうのではないと思います。すでに愛を疑いながら腕組みしながら愛の心を閉ざしながら言う言葉だと思うのです。印を求めるというのはだから神を神とすること、しかも神を愛し信頼する心を失ったところに生まれる心です。だから灰色だなんて言っていられないんです。それは罪の心以外の何者でもないのです。そのような心は本当のところどんな印を見ても満足することはないということを私たちもよくわかることです。腕組みしながら証拠を見せろと迫る。結婚のパートナーに対しては求められるままにどんな証拠を見せても愛の関係がその証拠によって回復するということは起こらないのです。別の道をたどらなければならない。全く別の方法で愛の関係を築き直す以外にはないということは誰にでも分かること。そのことは39節以下の主イエスの言葉のうちにも痛いほど現れていると思います。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが3日未満態度の腹の中にいたように 人の子も3日には大地の中にいることになる。預言者ヨナとは旧約聖書ヨナ書に出てくる預言者です。預言者です。教会学校の主題にもしばしばなるような面白い物語です。かいつまんで言えばこういう話です。ニネベという大国に裁きを告げる預言者として神様から呼び出されたヨナ。しかしヨナはそれが嫌で、船に乗ってニネベとは真逆の方向に逃げていこうとします。けれども船は大嵐に巻き込まれます。それはヨナが神様の言いつけに背いているからだとヨナには分かります。このままでは沈没してしまうからとヨナは自分を海に投げ込むように言います。ヨナを海に投げ込むと大きな魚が来てヨナを飲み込みます。ヨナは3日2晩魚の腹の中で過ごし、その後魚から吐き出され神の使命を果たします。ピノキオの元になっているような話です。このヨナの印しか与えられないのだと主イエスはおっしゃっています。このヨナの印、マタイによる福音書ではヨナが3日2晩魚の腹の中にいたように、主イエスもまた3日2晩大地の中、すなわち墓の中に置かれることであると解釈されます。つまり主イエスが見せてくださる印とは十字架の死だと理解できるかもしれません。その場合、コリントの信徒への手紙1:23も、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですという言葉を思い起こすかもしれません。けれどもここで言われている印とはむしろ復活のことではないかと考えられています。3日2晩という言葉のうちに使われる3という数字はユダヤ人にとっていつまでも続かないことの象徴だと言われます。3日2晩というのはそれが終わりを迎えることの象徴的表現だと言われます。だからヨナの印とはヨナが太陽に飲み込まれた3日よりもそこから吐き出されたということを意味するだろうと学者は言います。すると私たちはこの主イエスの御言葉を新しいニュアンスを持って聞き始めることになると思います。預言者ヨナの印の他には印は与えないと聞くと、あなた方が望むような印は決して与えない、あなた方がそれを見て喜ぶような印はない、人間にとってつまずきである、愚かであるような印の他、そのような見栄えのしない印のほかは与えないと言っているように聞こえます。しかし実はヨナの印ということでもって復活のことにこそ言及されているのだとしたら、これは本当ならばこれ以上のことはないと言うべき印であると言わなければなりません。私は十字架で死んで葬られた後3日後に復活する、それが印を求めるあなた方に示す印である。けれども私は知っている、あなた方は決して空の墓を見ても信仰に立ち返ることはないね、そのようにおっしゃっている。マタイによる福音書は2:8-11以下において実際に空の墓の出来事に遭遇した主イエスの敵対者たちが見張りをしていた兵士たちに金を払って、弟子たちが夜中にやってきて我々が寝ている間に死体を盗んでいったというように口裏を合わせたと言います。だからここには主イエスの悲しみが刻みつけられているような言葉遣いだと感じるのです。 預言者ヨナの印の他には印は与えない。あなた方は私の復活の出来事に遭遇しても納得することはないだろうと。これはもう一度申しますか、主イエスの明白な敵対者たちだけの問題ではなかったのです。主イエスの墓が空だった出来事に接した後も、その方はガリラヤに行かれたという天使の告知を受けた弟子たちもまた、マルコやルカ福音書の記録によれば、恐ろしくて口をつぐんだり、なお主イエスを捕らえた者が自分たちをも捕らえに来るのではないかと恐れて部屋に閉じこもり鍵を閉めていたと言います。つまり復活の出来事もそのままでは誰かの信仰を生み出したり奮い立たせることはなかったのだと聖書は語っているのです。私はこういうところに聖書のリアリズムを感じます。つまりどのような印を見せようとも腕組みしてしまっている相手には、復活もまた愛の証拠となり、そのものの愛を呼び起こすことにはならないのです。41節42節を細かく解いていく時間はもうありませんが、ここでイスラエルを裁く者として語られているのは、ニネベの人たちにしろ、シバの女王にしろ、異邦人だということに強調点があると思います。神の御前に悔い改め、神の言葉に熱心に耳を傾けるようになるのは、パリサイ派、律法学者に代表される神の民、イスラエルではなく異教徒だと強調されているのです。ヨナに勝るお方、ソロモンに勝るお方である主イエスを、そのありのままに救い主として私の誠の主人として知るようになるものは用意万端なものではないのです。全く用意のできていない異邦人、異教徒、思いがけないものが思いがけない形で神の出来事を受け入れるようになるのです。それはどのような道によるのか、ここでははっきりと語られていませんが、43節から45節の謎めいた言葉のうちに逆説的に語られていると思います。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという、戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられている、そこで出かけていき自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになる。謎めいた言葉ですが難しいことではありません。話自体は繰り返す必要がなく理解できる物語です。ここで主イエスがおっしゃっていることは、私たちの常識に反してパリサイ派、律法学者はきれいだということであると思います。汚い心なのではない、きれいなのです。一生懸命掃除をして整えた部屋のような人々のようです。けれどもそのような心にこそ悪霊は宿るという。しかもそれだからよりにきれいにしようと努力すればするほどどんどん悪霊の支配は強くなっていくというのです。それが人間です。努力して努力して信仰深くなろう、信仰者としてふさわしい歩みを整えようとすればするほどきれいに純化されていけばいくほど悪霊を呼び寄せてしまう。なぜならば私たちは空っぽだからです。私たちは自分の心をきれいに掃除して整理してもそこに誠の神を取り出して安置することはできないからです。私たちのどんな信仰的努力も悪霊の住みやすい部屋を整えるだけです。 それが印を求める横島で、神に背いた私たちの現実です。手も足も出ないのです。けれどもこの裁きは私たちを滅ぼすための裁きではありません。すでに福音に包まれた裁きです。なぜならば主イエス・キリストとは私たちが選択し決断し受け入れなければならない神ではなく、ご自分で私たちのことを選択し決断し私たちを受け入れてくださった救い主だからです。そこでこの悪霊に住み着かれた何をしてもどうにもならない部屋の例えとともに、やはりどうしても28節29節の言葉を思い起こさないわけにはいかないと思います。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するもの。キリストというお方は決して弱いお方ではありません。強いお方です。物腰柔らかな主人ではありません。強盗に例えられる権力者です。かつて石原芳郎というキリスト者の詩人がいましたが、その人の書いた信仰詩最後の敵という詩、おそらくキリストを語っているのだろうとされる詩の一節を最後にご紹介したいと思います。全部は引用できませんので、そのほんの一部をご紹介いたします。彼はやってくるだろう。カンヌキよりも固くなな僕らの腕組みを苦もなく押し開いて、その期待な熱い火を僕らの胸に押し付けるため。キリストは私たちの固くなな腕組みを押し開いて、聖霊の火を信仰の火を私たちの胸に灯すことがおできになるお方です。それはちょうど復活の知らせを聞いてなお二階座敷の入り口のドアの鍵を閉め、肩を寄せ合い息を殺していた弟子たちのもとに復活の主イエスが入ってこられ出会われたのと同じことです。主イエスが押し入り、主イエスが近づき、聖霊をお与えになり信仰が生まれるのです。どのような印も必要ありません。印など問う暇はありません。主体は主であり、私たちはその選びを受け取るのみです。私の勝利ではなく主の勝利です。主はおっしゃるのです。あなたは恵みによって生きる、それ以外ではないのです。祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、自分という牢獄から抜け出せないような私たちですが、あなたは自分の貧しさではなく御子を見ればいいのだとおっしゃってくださいます。その御子を見上げるとき、私たちは本当に罪と死、悪魔、それらから自分から救われているのだということを知ります。私たちの中心は私のうちではなく、私の外ならあなたのうちに御子と共に、あなたのうちに私たちはかくまわれているのだと知ります。あなたが教えてくださり、今は私どもの信仰にしていただいたこの良き知らせに、新しい週も喜んで生きることができますように。すぐに腕を組み自分で自分を守ろうとする私たち人間が、あなたによってあなたと隣人に対して開かれていくことができますように。私たちの強い救い主であられる御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。